マオです。今回は欧州の勢力均衡のためのウィーン体制はなぜ崩壊したのかというタイトルでお届けをしていきます。以前の放送でナポレオンがね活躍をして、で失脚をしていきましたっていうね流れをお話しさせていただいたんですけれども、このナポレオンのね、戦争、ナポレオン戦争後ですね、ウィーン会議っていうものが、開かれまして、で、この会議はね、欧州のヨーロッパの各国のね、代表が集まる会議でして、で、今後ね、世界をどうしていこうかっていうね、会議なんですけれども、その各国のね、利害対立のための、議論というものがね、なかなかまとまらなくって、有名なね、フレーズですけれども、会議は踊る、されど進まずっていうね、はい、そういうふうに揶揄をされたりとかしてですね、なかなかこう結論がね、出ない。どういうふうにヨーロッパやっていこうかっていうね、結論が出ないというところがありまして、で、ただですね、このウィーン会議が開かれた、目的の一つとして、ヨーロッパをフランス革命の前の状態に戻そうというような目的がありましたので、その目的のもとですね、いろんなこう妥協なんかがありつつ、ウィーン体制っていうものがね、成立をしていくことになります。で、このウィーン体制なんですけれども、オーストリアのね、政治家であるメッテルニヒという人物が、このウィーン体制を、引っ張っていくような、存在として、いまして、で、各国のね、勢力均衡っていうものが図られまして、それに基づいたね、国内政策といったものが、それぞれ各国でね、取られていくと。はい。イメージで言うと、そのフランス革命からいろんな歯車がこう、崩れていっていたっていう見方があって、まずフランス革命起こりました。で、起こった結果、各国がね、フランスにこう、干渉していく。で、それによって革命のこう、勢いというのがさらに増してしまった。で、王様を殺してしまった。で、じゃあ王様の代わり誰になるって言った時に、ナポレオンが出てきた。で、そのナポレオンが、ヨーロッパ中を震撼させて、ほぼ制圧した。でもそのナポレオンがいなくなったっていう。なんか、この時代、ヨーロッパがもうものすごく激動すぎたんですね。なので、みんな一旦落ち着こうっていう。で、一旦その戦争とかその侵略とか一旦やめて、ちょっとバランスよく過ごそうっていう。一言で言うとそういう体制ですね。ウィーン体制って。はい。で、なのでね、勢力均衡っていうのが図られたのはそういうことです。はい。なんですけれども、ここで問題があって、ナポレオンの戦争によってね、フランス革命で、誕生していった自由主義ですとか、あとはナショナリズム、国家主義ですね。こういったものがですね、当時ヨーロッパには広がっていまして、で、それっていうのはフランス革命によって生み出された思想ですから、フランス革命の前に戻したいウィーン体制からすると、やっぱり邪魔な思想なんですよね。なので、それぞれの国の中で弾圧されていくんですけれども、ただ弾圧がしきれない。その自由主義の思想が弾圧しきれないまま、どんどん逆に広がっていきまして、ウィーン体制はですね、うまくやっていけるのかと、そういったような状態に、ヨーロッパはなっていました。はい。で、これ結論から言うとですね、ウィーン体制は崩壊してしまうんですけれども、どういう流れだったかっていうと、ちょっとフランスにね、一旦目を向けると、当時ナポレオンが、いなくなった後のフランスはですね、ブルボン朝という、王族の血筋が復活をしていまして、1830年にね、パリでこう暴動がありまして、それによってですね、国王のシャルル10世という人物が、一旦ね、退位をしているんですけれども、ブルボン朝が復活してたんですよ。で、ブルボン朝って言ってもね、何ですかっていうね、ところだと思うんですけど、ブルボン朝って、フランス革命前に王様を務めていた一族でして、なので、そのイメージで言うと、 あのブルモン朝の人が王様をやっていました、でナポレオンの時代がありました、もう一回ブルモン朝の王様がなりましたっていう、だからナポレオンをこうサンドイッチしてるような、そういったイメージですね、うん、あのナポレオンがいなくなった後に結局じゃあ誰がフランスを引っ張っていこうかってなった時に、まあ結局あの絶対王政がね復活するような形にはなってしまったといったところなんですよ。はい、なんですけれども、いやまた絶対王政じゃないですかというところでパリで暴動があって、シャルル10世は退位しまして、その後継にですね、ルイ・フィリップという、まあ、これも王族なんですけれども彼がですね即位します。はい、このルイ・フィリップが即位した出来事をね、7月革命って言ったりするんですけど、はい、まあ、そういったところがありまして、でその翌年にはですね、イタリア統一を目指す青年イタリアっていうねものが、あ、ごめんなさい、あの急にイタリアにちょっとあのエリアがシフトしちゃって申し訳ないんですけれども、青年イタリアっていうのがね同時期に結成されていまして、これがねイタリアの統一に向けた最初の政党でして、当時イタリアって一個の国じゃなくってこうバラバラの地域だったんですよ。でそれを一個のね国にしましょうよと、イタリアっていう一個の国にしましょうよっていうね、そういったこう思想を掲げた政党が青年イタリアでして、なのでね非常に大きなね、意味を持つ存在なんですけれども、はい、といったところがあったんですが、またちょっとフランスにもう一回ね目線を戻すと、1848年にですね、参政権を求めて市民が蜂起します。はい、結局王様がその即位しているってことは絶対王政なので、せっかくねそのフランス革命でその権利をね獲得したのに、また王様に奪われるんですかと、許せませんということで、あのルイ・フィリップが退位します。はい、これで2月革命って言ったりしますね。はい、でもう同じことを繰り返してるんですよね。はい、フランス革命で国民がね成長していく、でも独裁者が出てきて、ロベスピエールが出てきて、混乱する、でナポレオンが出てきて、皇帝になる、でもヨーロッパをしっちゃかめっちゃかにして、でまた王様を絶対王政が復活する、でも絶対王政は国民は嫌だ、だから王様を退位させる、でまた別の王様がなる、また退位させるっていう、もう同じことをね繰り返しているような形ですね。はい、でまあ、フランスではですねそのような形で、もう本当にこう目まぐるしいように時代が入れ替わっているので、この流れがですね、まあ、どうしてもいろんな国に、ね、波及していくわけなんですよ。で、特にドイツにもねこの動きっていうのは波及していきまして、ベルリンなんかで暴動が起こったりするんですね。はい、これ3月革命って言ったりするんですけど、はい、あとオーストリアのウィーンでもね同じように暴動が起こっています。はい、で特にウィーンで暴動が起こったことによってですね、ウィーン体制をね指揮していたメッテルニヒはですね他国に亡命しまして、はい、でこれによってウィーン体制はですね結果的に崩壊してしまうことになります。はい、でさっきのね参政権を求めてフランスの市民が蜂起しましたっていうね、1848年の革命の影響はですねヨーロッパ各地に飛び火しまして、でこれをですね総称して諸国民の春っていうふうに呼んだりもしています。はい、ということで一応内容としては以上なんですけど、まあ、簡単にねまとめると、まあナポレオンがねヨーロッパをしっちゃかめっちゃかにしました。で、一旦皆さん落ち着きましょうと、ヨーロッパの諸国の皆さん落ち着きましょうと、ウィーン体制という形でフランス革命の前に戻そうと思いますってやったけれども、戻れるはずがなくっていう形ですね。ナポレオンによってそのフランス革命の思想がもうヨーロッパ中に広まってたので、もう国民感情的にはもうその絶対王政とか古くないみたいな、その革命の自由主義とか国家主義とかそういうものじゃない、トレンド的にみたいな話なんですよ。でそれをウィーン体制はその抑え込もうとするんですね。 抑え込もうとするけれども、あの諸国民の春で思いっきり反抗されて全然抑え込めないっていう、なので崩壊しましたっていう流れでございます。はい、っていう形ですね。なのでね、ここでね、用語として、4月革命とか2月革命とか3月革命とか、なんか何月革命とか、なんか細かい革命がたくさん出てきてややこしいとは思うんですけど、こうやってなんかね全体を見てみるとすっきりしてね理解がしやすいんじゃないかなというふうに思いますね。はい、ということで、次回なんですけれども、ヨーロッパで覇権を握ったビクトリア時代のイギリスということで、イギリスにねフォーカスをして次回お話をしていこうと思います。はい、このチャンネルでは元高校教師が気軽に楽しく学校の勉強に触れてほしいという思いで喋っておりますので、次回の放送もぜひ聞きに来てください。それでは今回以上になります。最後まで聞いていただいてありがとうございました。バイバーイ。Thank you.